いいと何か、お金をあげますと、平気で見しんちゃから。主のため、主のため。主は未信者の金を絶対に欲しくない。まあ、目標は主だの神聖化する。このように説明されます。けど、主は全く異なって考えられておられます。まあ、そのような妥協によって他のものに依存する場合には、教会はもはや主の御心にかなったものではありえません。まあ、ガラタ書の中で、上なるエルサレムは自由であるという表現が出てきます。イエス様の誠の教会は絶対的に自由なのです。まあ、アブラハムの生涯、上なるエルサレム及びイエス様の誠なる教会において、天的な性格の異なった側面をちょっと見てまいりました。まあ、我々の個人的な生活及び業界生活にとって、天的な性格も、性格のまあ無条件の必要性を認識することができれば本当に大切だと思います。その時初めて主の力が我々の中心において、掲示されるのです。教会の頭であるイエス様は次のように言われました。ヨハネ伝書4章の3節ですけれどもこの世の君、結局悪魔が来る。だが彼は私に対して何の力もないとイエス様は言うことができたのであります。193ページですね。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできませんとあります。悪魔はもちろん恐るべき力を持っているものですけど、イエス様の前では全く無力です。どうしてでしょうか。なぜならば、イエス様の性格は天的なものだったからです。なぜ今日個人生活において及び教会生活において非常に多くの弱さが存在するなのでありましょうか。なぜならば天的な性格がほとんどなくなってしまい、あまりにもこの世的になってしまっているからなのではないでしょうか。まあ、このように縛り付けられていると悪魔が支配するようになります。言えることは、旅人であり、キリュウシである誠なる教会は、価値へであまりがあります。前に話したガラテア書の中で、4章の26節に、上なるエルサレムは、自由な女であって我々の母を指すとあります。まあ、天的な教会は私たちの母であるとあります。ちょっと黙示録からもう一箇所ちょっと読みましょうか。黙示録の中二章一節から読み出します。また巨大な印が手に現れた一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には中二の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、海の苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また別の印が手に現れた。身は大きな赤い竜である。七つの頭と尻尾の角とを持ち、その頭には七つの冠をかぶっていた。その王は手の星の三分の一を引き寄せると、 そこらを地上に投げた。また、リュウは子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだとき、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖、杖を持ってすべての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。女はアラノに逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があった。さて、手に戦いが起こった。ミカエルと彼の使いたちはリュウと戦った。それでリュウとその使いたちは応戦したが、勝つことができず、手にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの強大なリュウ、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて、全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされたと書かれています。まあ、この巨大な理由とは、まあ、悪魔と呼ばれているものであり、悪魔そのものであり、まあ、全世界を惑わすものであるとここで書かれています。そして前に引用したガラテヤ書4章に中国説によると、エルサレムは我々の母である、まあ天的な教会は私たちの母です。この母なる誠の教会から、まあ一人の男の子が生まれた。この子は神の身元にその御座のところに引き上げられた。そして悪魔は彼に対して何もすることができなかったとあります。まあ、黙示録の三章の中二節、まあ、この勝利者、勝利を得る者についてまた次のように書かれています。三章の中二節です。勝利を得る者を私の神の聖城の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て、天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを隠し持つとあります。まあ、この箇所を見ると言えることは、勝利を得る者だけが主の御座につくようになります。まあ、救われた者と勝利を得る者との間には、相違が存在すると、この箇所を通しても分かります。そしてこの勝利を得る者に対しては悪魔は全く力を振るうことができない。どうしてでしょうか。なぜならば勝利を得る者は天的な性格を持っているからです。勝利を得る者だけが御座につくようになります。イエス様と共に永遠に支配するようになるとここで確証されています。